皆さんこんにちは。お久しぶりのだるま
11回目
ご覧ください。間違えた久しぶりすぎては間違えちゃったんですけど
お聞きくださいでしょ
あ、お聞きください。2ヶ月ぶりなんですけど、皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。
2ヶ月の間にすごくいろんなことがありましたね。
高山島にとって一番変わったことは、じゃん、今年初めて私が育てたゴーヤが実がなりまして、収穫をして、この間ゴーヤチャンプルでごちそうさまでしたをしました。
ごちそうでしたしました。幼稚園生じゃないんですから。
だるま始まるよ。
っていうか、高山島の一番変わったことが今のニュースですか。
そうです。私の今年の夏のメインイベントはゴーヤを育てることで、もう本当に毎日水やりは欠かさず朝晩やってたし、あとはまあ肥料は
半分は私がやりましたけど、
まあね、でもゴーヤ大丈夫かなとか、台風の時も今回ま乗り越えてくれたんですけど、
でもツアーの時一回もゴーヤについて聞かれたことなかったですけどね。
だって今日だって、あの台風の中朝起きたら真ん中の支柱っていうの、それが前倒れになって、それで高山を起こして、ねえちょっと大変、ゴーヤが大変だからちょっと見てって言ったら、なんかあと1時間ぐらいで台風も去るからそのままにしとけって言われて見てられなかったので、雨の中私はその支柱を直しに行きました。その甲斐もあってゴーヤは無傷で、今年あの9月いっぱいまで、あのまた美味しい苦味のある栄養のあるゴーヤを食べれそうです。
まあ3つしかなってませんけどね。
まだあるよ。だってお花だってまだ咲いてるから、これでまた肥料を加えれば多分また実はすごいあると思う。でも近所のゴーヤを育ててる人は相当飽きてるらしくて、私たちが散歩するとたくさんゴーヤが、
あーもう取って収穫してないってこと
だね。そ
う
そ
う、
収穫してないから、あ欲しいねって言って二人でくれないかな、
うちのゴーヤとは違うなって思う。
私は今回の自分たちのゴーヤを収穫してすぐ食べたらとても苦味があったから、スーパーにあるのはあれは偽物だっていう、栄養が全くないと思う。
偽物ではないと思います。
全然味の濃さが全く違う。インコさんは多分小さいから栄養がそこに集まってるだけだよって言い続けてたけど、違うの、これは多分普通のゴーヤとは違うんだろうなって感じながら、来年は私の目標はゴーヤがたくさんなったら本当にゴーヤパーティー、ゴーヤの料理しか出さないパーティーを家でやる。だってゴーヤチャンプでしょ、ゴーヤのおひたし、
はい、
でしょ。でゴーヤの天ぷら、ゴーヤのカレー、ゴーヤ
もう大じゃん
の佃煮、ゴーヤ、まあ検索すればたくさん出てくると思うのでゴーヤのパーティーをやるのが目的です。
目標です。
あ、目標です。
まあ、私からしてみれば高山堂の2ヶ月の間と一番の変わったことは遺作が出たことだと思いますけどね、ゴーヤよりも。
8月の3日にキュリアの高山釣りで発売をして、高山堂ウェブ支店では3日後の高山の誕生日の8月6日に絶賛発売中です。え、合ってる、発売をしました、
うん、そうですね。
皆さんから注文とかをいただいて約1ヶ月経ったんですけど、結構
ご注文たくさんいただいてね、
いただいて、高山も毎日のように墨を吸ってメッセージを一人ずつ、もう本当に一人の人にもうずっとまずはその人思って、あの
そうですよ、
書くって決めてるらしくて、私がサイン中に声をかけたりすると、あの切り詰められた空間っていうの、なんていうの、
張り詰めた
空間で、もう本当に睨まれるというか、怒鳴り散らされるような感じです。
そうですね。
とはこの頃感じたのは、サイン、まあ、なしっていう人を責めてるんじゃないんですけど、時々サインなしになるとなんかへこんでいるんですけど、うん、
サイン書きたいんだ。
うん、あの前回は
あのあ前回はサインありだったの で
今回ないってことは汚かったからいらないって思ったのかなとかって言っていたので、まあでも私はその時はあの彼にフォローしてきっと友達にあげるんだよって言ってあげてます。
いいフォローですね。
そうですね。トコトトコトコトコトコトコトコトコだるまだるまだるま。
じゃあまずその遺作についてまあ少し話をしますか。まずは
今回の遺作の制作の感想、山作業と比べての自分が携わった部分の感想。インコさんは何をやりました？
私ははっきり言って制作時にはほとんど関わってなく、まあほぼ制作が終えてマスタリングとかに入る時にまあ歌詞のチェックか、誤字脱字がないかとか、その後の発売してからのダイジェストの、
嬉しそうだねダイジェストは、
あの
全くもってダイジェストに関しては私には高山は全く言ってこず、インコさんに抜け駆けして言っていて、私が知ったらもうダイジェストが出来上がって上がっていたんです。で今回は私全く聞かれてないから本当にダイジェストを聞くたびにイライラをしてしまっています。これは怒りでちょっと意味が分かんなくなっちゃったんですけど
、まあ、ダイジェストの選曲をやったぐらいで基本そんなに知らないうちまにできてたみたいな感じ。
ダイジェストは全てそのまま。
いやでもなんかちょっと追加されてたよ。
追加されてた、
うん、
それだったらいいけどで感想は何ですか？
やりたかったんですねきっとね。
その携わってみて今回はどうでした？
今回だからあんまりなんかね大変そうでしたけど、
山作業に比べて、
山作業に比べてはそれほど大変ではなかったかなっていうのがまあ本音ですね。まあ、前回は初めてだったっていうのもありますけど、今回はまあ多少前回やったことを踏まえてっていうものもあって、であとジャケットとかもアジトさんのご協力を得たのでその辺も楽だったと言ったらちょっと語弊になりますけれども、うん、なかなかあの順調に私の中ではいったとは思いますけど、まあもちろんいつも通り締め切りギリギリでしたけどね。
そうですね。そんなことないだろう、そんなことないだろう、そんなことないだろう。
キュウカさんはどうですか？
山作業に比べては高山の苛立ちを私に向けてくることもなく、その斉藤秀夫さんがいたことによって私はただ2人のやり取りを見てるのがとっても楽しくてただ作業的に高山がアレンジしたのを斉藤さんに渡してミックスをしてもらうんだけど、はい、もう本当にあと1週間っていう時にまだアレンジが何曲もできてない状態で、斉藤さんに渡さないと斉藤さんできないでしょ。で最後は斉藤さんが、ま、終わらないとマスタリングに行かないから、もう気が気じゃなかった私は。高山がもうあの次くださいって言ってくるたんびに彼は彼なりに1個ストックをしながらやってたんだけど、最終的に
ストックがなくなって
しまった。ストックがなくなって来たみたいな状態になって、でちょっと待ってくださいとか言って、斉藤さんも2週間とかそのぐらいでやったんじゃないかな、そのミックスを。でなんかまあマスタリングの人にはこのぐらいだったら大丈夫みたいな感じで、私も高山がその期限ギリギリになってもできない人って分かってるから、マスタリングの時間とかをちょっと早めに本人には言ってたんで、で 2,3 日ぐらい伸ばしてもいいかなとかって思ってたから、それでも伸ばして伸ばして、彼ができないことには斉藤さんもできないから、
そうですね、
すごい夜中まで、多分そのね時間が高山夜中までやるでしょ、で斉藤さん他にも仕事があるから朝方とかお昼ぐらいから寝るの、で高山起きるとあまちゃんが大好きだからあまちゃんを見つつ斉藤さんは寝てて作業してるのが 2人とも別々の時間帯でやってて、
あ
すごいなんかねその2人のやり取りも面白いし、私が早くとかっていうのも斉藤さんがいるから言わなくても済むし、
あと
ジャケットに関してはもうアジトさんに任せっきりにすれば投げちゃってもうあの
じゃあ何もやってなかったんじゃない
ですか。私はマスタリングの次プレスの木村さんとのやり取りをしてるだけ。
そうまたね、
うん、
また木村さんもいい方でね、
普通に私は言ってたのに本当に早く出来上がらせるようにこう組んでくれて、ね、1週間ぐらい
早かったんですよね。
すごい早く来て出来上がりま
でね、うん、今回はでもその斉藤さんが入ってくれたことでまた山作業とは全然
違
った
。でも今回で彼ももう人とやる楽しさっていうのを、
ああそうかもしれない、
ね、芽生えちゃったらしくて、うん、もう次出す時には自分でミックスしないって言い切ってました
なんか山作業の時は見ててもなんか、まあ、こっちも大丈夫かなっていうのが一番なんだけど、病気だったね、なんかもう本当に精神的にも追い詰められてる感じだったけど、
今回は髪の毛もさなんかきむしってたし、
そうそうそうそう、
でこっちも本当になんか、ね、あの精神的に高山も精神的にやられてんだけど、
う
ん、私たちも、もう出来上がったらバカみたいに聞いて聞いて聞いてとか、その自分たちがどう判断していいか分かんなくて、で素人だもんでって言うとものすごい剣幕で怒られたりとか、
そう
で私たちがこれがあんまり良くないんじゃないとかって言うとなんか睨みつけるような感じで言う帰って音楽室に帰って
追い詰められてたよ
ね、やり直すんだけどその私たちは責任も負えずみたいな。
でも今回は確かにギリギリで切羽詰まってたんだけど、斉藤さんがいたことで、
うん、
暗さとか重たさみたいなのはなかったよ ね、
な ん、 たね、
なんか軽く、
うん、
軽いかなんだろう、明るい感じの切羽詰まった感じっていうかなんて言うんだろう、うん、なんか違ったね、
そう、うん、おーいワンワンパラダイス、あダメだよそっち行ったら、おい、もう私たちもジャケットに関してはそうだったよね、この間はもうあーみたいな感じだったけど、
なんかぐるぐるしちゃってたけどね、プロの方でやってもらうとこんだけ違うんだなっていうのはね分かりましたね。高山祭りの会場に来た方は原画を見てる方も多いと思うんですけど、皆さんから好評を得ておりまして、この絵が欲しいなんていう人も中にはいらっしゃいましたよ。
すごいね、
ねえこれやっぱ現物見るとすごい迫力があってね、すごく
フライヤーもすごい
素敵に仕上がりましたね。このキャッチフレーズもいいですね、耳なじみはいいけれどどこかへん、なかなかうまく、
まあ、また遺作2を出すっていう話も出てるので。あ
そうなんですか。
まだ天草四郎は忘れてはならない存在らしいですよ
だって一回もう天国へ帰ってったんですよ、ね、
だってもう今どういうこと、
ラストステージ踏んだじゃないですか。もう
でも曲はたくさんあるらしいよ。
あそうなんだ、まだあるんですか。
天国に帰ってあってまた引き戻しはいいだから、
あそういう設定なんだ、引きもじゃあなん
でももう
何かお盆みたいな感じで
今のところ遺作5ぐらい私は出させるつもりですけど、
ね、遺作じゃないじゃんもう
なんで
その時点で
なんで遺作5
でどんだけこの世に心残りだよって感じじゃない
だってここに書いてあるようにこの天草四郎先生は若くして亡くなったんだって。だから若い時代にもう何百曲も書いてこの世を去ったらしいの。それを孫
でしょ、
高山正則がそれをアレンジをして、今回はミックスを斉藤さんがやってくれたんですけど、そういう風に使命らしいよ。
うーん、まあどこまで出るか知りませんけど、まあ、楽しみに待っていましょうか。
1曲目のひね
まつり、なんか最後も終わったっぽい感じになったんだけど
だって内容言わなきゃ始まらなくない、ね、CD なんだから、
うん、
曲だぜ。ひねまつりはどうですか。
私は好きな感じ。この曲始めなんていう早めにできた曲ですよね。作るってなった時に新曲としては
新曲じゃないらしいよ。
あそうなの。
昔からずっとあった曲らしい。
でも今日あんまりお客さんの前はやっ ってないでしょ。
いや、あの、まあ、話は全然さっきの話とは変わりますけど、これを高山さんが書いていて、あの若い時に、
いやいや、そういう意味じゃなくて、新曲っていうのはお客さんが聴いてないっていう曲ですから。
ああ、そうなんだ。
そうそう、未発表曲、
うん、未発表曲、
うん、そう
だったらしいですよ。
だから10曲のうちの5曲ぐらいは未発表曲じゃないですか。で、その中でも早めにこう聴かせてもらった曲、
早めに聴かせてたくせに、この曲は発売まで外に出ることはなかったんです。
え、どういうことですか。
だから新しい曲で並木道とかあるじゃん、はいはい、でもそれはあの発売前に結構生瀬田のラジオとかユーストリームでもこういうの出来上がりましたよとか歌ったりとか。
あ、じゃあそれが1曲目だったから、みんなどういう感想を持ったんだろうね。
か CD を聞く前に高山祭りでひねもすは斉藤さんと演奏して、初めてあそこの舞台で聞いたのが、お客さんの耳に入ったのは初めて
だった。
まあちょっとイントロのところでなんか流したりとかあったかもしれないけど、全部を聞かせるのは高山祭りで初めて。
じゃあみんなすごい、どういう風な、
踊っちゃってさ、
踊っちゃってさ、踊れって言ったのはあなたじゃないの。
斉藤さんでターンしてたし。
そうだね、バラ飛ばしてたしね、うん、なかなか新鮮で良かったじゃないですか。私は結構好きな曲ですけどね。
でも全然さ、あの出来上がりと最初と全然違う曲だったよね、うん、
そうだね。
あれはこんなになったんだっていう。
そうだね、変化が一番大きく感じたかもしれない。初めに聞いた時と出来上がった時との変化が一番大きかったかもしれないですね。
歌詞の内容が私全く耳に入ってこない。
私もわかんないんだけど、
そういうのもありなんだね、
うん、
多分。
でもこれはね、結構
裏切られちゃう曲なんでしょ。
いやいや、そうじゃなくて、
ひねもすっていう内容は
男のファンの方にはなかなかこう人気が出そうな曲
だと思う。派手な曲だからね、
あんま今までにない感じでね、
ワクワクするようなね、うん、最初からね、うん、
あのこれを1曲目に持ってきたのはなかなかいいかな。
もう最初から1曲目にするって言ってたから。
あ、これは、うん、あの決まった、まあ、1曲目を意識した曲にな
った。そうそうそう、ね、意識していたらしいです、彼の中では。まあ本当か嘘かは分かんないけど。
まあ別にそれはいいんですけど。で、1曲目並木道は、ね、私はこの曲はやっぱコーラスが素晴らしいかなと思うんですけど。
コーラス
がすごいじゃないですか。
あ、これはすごい大変だったみたいですよ、これ斉藤さん。
そう
だいたい曲をお渡しすると、え、もうできたんだっていうぐらい早くて、結構高山が書き出すのを間違えたりとかして、いつも朝起きると置き手紙のように、高山さん、ここがないんですけどとかっていうメッセージがあって、高山、どうしようっつって慌ててるのを毎回毎回見てて、またやっちゃってるっていう感じだったんだけど、並木道も最初からそうだったし、今言ったようにコーラスがすごいたくさん入っていて、で彼は独学でなんかやってるもんで、そのずれてるのとかも分かんないし、
音が当たってるとか
って
ね、よく言ってましたね。
でコーラスも多分これが一番時間かかってたと思う、私の中で。
だからかわからないですけど、最後のそのコーラスがこの曲のやっぱ一番の聴かせどころだと思いますけどね。
いや、だってもう一日に同じ場所を何回撮ってるかわかんないぐらい、ずっとそこのフレーズだけ。
ああ、言うんだ。
そうで、外で聴いててなんか心配になるぐらいずっとそれを重ねてるから、あれさっき撮ったのにっていうぐらいずっとやってた。あとなんかの曲も声を重ねるのが好きなんじゃないかな
って。でもそれが一番並木道はいい方向に向いた曲なんですか、
うん、イメージしやすい曲だよ ね、
だね、
この曲はね、並木道、
頭の中で思い描きやすい曲。
まあでも多分高山が思って書いている並木道と皆さんが聞いた並木道は多分全然違うと思う。
どういうことですか。人それぞれ違うってことを言いたいですか。まあそれは皆さんそうだと思いますけど、
本当は5曲ぐらいやるつもりだったんですけど、あの感想を、いい作の
2曲、ゴーヤの話が聞いたんじゃないですか。
2曲でストップが出てしまったので、次回すぐに3曲目からのまた2人 人のご意見番9個と
インコの
お話をしたいと思います。それでは第11回目
だるま
終了。9個
インコでした。だるま終わり。